私は世を裁くためではなく世を救うために来たのである。主イエスキリストはこのようにお語りになりました。そしてこのイエスキリストの言葉は49節、自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになった、そういう言葉であるとおっしゃいました。あなたたちを裁くのではなく、あなたたちを救うために来たと語る私の言葉は神の意志、神の言葉そのものであるとおっしゃったのです。その際、この方の語る言葉というのは単にその言葉だけでなく、語ったこと、成したこと、まあ、それらを含めたイエス・キリスト存在丸ごととしての言葉であります。そのお方の一挙手一投足すべてが神の言葉なのであります。しかもイエス・キリスト、このお方の全身全霊においてあらわにされる神様の心というのは、断片的な心でも不完全な心でもないとおっしゃいます。44節45節にこのように語られているからです。私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。主イエス・キリストは、私を見る者は私を使わされた方、神を見るのだとおっしゃいました。私を信じる者は神ご自身を直接信じているんだ。私の言葉を聞く者は神ご自身の言葉を直接聞いているのだ。この方の存在丸ごとにおいて、私たちにあらわにされる神様の言葉、神様の御心は、それ自身神様の心の 100% 丸ごとだと、そうおっしゃるんです。主イエスを見たのは神を直接見たんだ。もちろんこの場合の見るというのは、この肉体の目で直接見るということではないでしょう。なぜならば、その意味では私たちはイエス様のことも見ることはできていないからです。しかしヨハネによる福音書の特徴は、いつでも今ここに私たちと主イエスの出会いというのが与えられるんだ、今ここで与えられるんだ、そう語るところに特徴があります。だからこの場合、主イエスを見ることが許されるものとは、十字架におかかりになる前の主イエスと共に生きた2000年前の人たちだけに限定されてはいません。今日の聖書箇所は、実際に主イエスがユダヤ人の前から身を隠されたという言葉に続くものであります。だから一つの言い方をすれば、物語の時間の流れから一度離れて、お蘇りの主イエスがこの福音書を耳にする者たちに直接お語りになっている言葉として聞くことができる、そういうように聞くようにと招かれている言葉だということができます。私を見る者は天の父を見たのである、神を見たのである。今私を見るあなたが神を直接見ているんだ。この私たちが今この時主イエスを見るのであります。けれどもそれは神秘体験に招くものではないと思います。この場合の主イエスを見るとは、この肉眼で主イエスを見るということでも、また幻のうちに主イエスを見るということでもなくて、今までわからなかったことが分かったとき、ぼんやりねでも知るべきことが分かったときに、英語で Oh I see と 見えてきた、見えてきた、なるほど分かったと、 Oh I see、 そういうのと同じような言葉だと理解すればよいと思います。主イエスのことが今私たちに見えるようになるというのは、主イエスの心が理解できるようになること、そしてそうすると神様の心が本当に見えてくる。もちろんこのお方が分かる、理解できるというのは、これは単なる知識、情報として分かるというのではありません。聖書が一貫して語る神様の本当の知り方、分かり方っていうのは、特に聖書にはこういうことが書いてある、キリスト教の教理はこういうことだという情報を我々が得るということじゃなくて、ああ分かった、しみじみ分かった、ああ腹に落ちた、こういう深い分かり方のことであります。年はいくつで、どんな学校を出ていて、職業は何で、家族は誰で、どんな賞罰を持っていてということではなくて、ああこの人がどういう人かしみじみと分かった、自分の腹の底から分かったと言えるような分かり方のことであります。我々が主イエスをそういう分かり方したとき、神様のことが分かったと言える、見たと言える。さて、私たちが誰かに対してそういう深い分かり方ができるときはどういうときでしょうか。どうすればできるのか。それは結局のところ、この私と、あるいは私の大切なものと、その人がどう向き合ってくれるか、その時が分かった時ではないでしょうか。この私に向けられたある言葉やある行動を通して、私に語りかけた人、働きかけた人、私に向かい合っているその人の心の根っこ、その性根、その本音が伝わったと、そう感じた時に、その人のことがしみじみ分かった、腹の底から分かったということになるのではないでしょうか。だから主イエスのことが分かる、分かったと言えるようになるのは、この私に向けられたそのお方の本音が分かった、その時に我々はイエス・キリストが分かったと言えるのだと思います。その時我々は主イエスの心が分かるだけじゃない、神様の心が本当に分かるようになる。もちろん聖書の神というお方はその本音を隠されるようなお方ではありません。御子をこの世にお使わしになる前から、天の父は預言者たちを通してご自身の心をお語りになり続けておられました。創世記から黙示録に至るまで聖書66巻、聖書の神様はその中で方便なんかお使いになりません。つまり本音しかお語りになりません。けれども個性豊かな預言者たち、聖書記者たちによって証言された神の言葉は、またそのそれぞれの聖書の言葉が語られなければならなかった時代や人間の状況というもの、歴史の状況というものは広く深く豊かでありますから、聖書66巻すべて神様の本音だとは言っても、その全体を把握するだけでこれはとても骨の折れることだと思います。聖書の一冊、またその一場面、一断片、一つの言葉、出来事だけを取り出して、これが神様の本音だと思って読めば、思わず神の思いを誤解してしまうようなことも起こりうると思います。それにまた例えば 使徒パウロという人は、私たちの知識は一部分、予言も一部分とも語りました。聖書っていうのは66巻、どんなに長いと言っても1日たった1章ずつ読んでいけば3年程度で読み終えてしまう、そういう言葉ですよ。でその3年程度で我々が読み尽くしてしまう聖書の言葉が永遠なる神様の御心の全体なのかと、そういうふうに問うこともできると思います。また神様の本音を分かったと言える難しさはそれにとどまらないと思います。そもそも神の言葉を聞く私たち自身が罪で歪んでしまっているために、神様の言葉をその言葉をまっすぐ受け止めることができない、その心を正しく受け止めることができない。それが実はヨハネによる福音書のここまでのまとめといえる前回の箇所の福音書記者の指摘ではなかったかと思います。ところが、我々が神の本音をまっすぐ全体を受け止めるっていうことが、我々の側からの我々の持つさまざまな制約によって難しいにもかかわらず、神様は私たちにその御心をお示しになることを諦めようとはなさいません。そのために私は送られてきたんだとイエス様おっしゃるんです。神の御心が私たち人間に高くて届かないならば、思い切り身をかがめて届くようにする。その御心が広すぎてわからないなら、全体がくまなく見えるように小さな小さな形に凝縮する。たくさんの預言者を使わしてもなお神の心の全体を語り尽くすことができないのなら、人間の分際のために神の心を理解しきれないならば、あなたにも分かるように身をかがめようと、神はそうされるんです。それが私だとイエス・キリストはおっしゃいます。この世界の秘密、この私たち一人一人が存在しているその意味が確実に明らかになる、そういう神様の本音中の本音を分かるようにする。私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私に聞きなさい、私を見なさい、私を信じなさい。その時あなたたちは神の本音にぶつかったんだ、神に出会ってしまうんだ。そこで神と共にあなたは生き始めるんだ。そのように主イエスはご自分を私たちに差し出しておられるのであります。すでに主イエスご自身がヨハネによる福音書の初めの方で同じようなことをおっしゃっていました。5章39節です。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。聖書66巻、それはイエス・キリスト、このお方の一点にぎゅっと凝縮されている。いろんな場面を切り取ったらなかなか読みづらいところがある。 こんなことはどういうふうに読み解けばいいかと、そういう言葉は聖書の中にたくさん出てきます。出来事もたくさん出てきますけれども、そういうどう理解したらいいか分かんない、その全体を把握するのが難しい、そこで混乱してしまった時に、主イエスキリストをどう証ししているのかな、イエス様をどういうふうにイエス様のことをこの箇所を証ししようとしているのか、あるいはイエス様の行いをもう一度イエス様という存在に立ち返ってその箇所を理解しようとするとき、本当の神様の本音が見えてくる。イエス・キリストというこのお方こそ神の本音中の本音であり、それは神の 100% の御心であり、聖書66巻の豊かな言葉を読み解く鍵だというのです。そのお方が47節でおっしゃいます。大切なことをおっしゃいます。改めてご自分の存在丸ごとの言葉が何を語っているかを私たちが誤解しないように、ここでこそもう一歩踏み込んでお語りくださいました。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。また49節50節、私をお使わしになった父が私の言うべきことを語るべきことをお命じになった。父の命令は永遠の命である。これが私に命じられた言葉だ、これが私に託された神の言葉だ。世を裁くためではなく救うためだ。世を裁くためではなく永遠の命に生かすためだ。それが天の父による私の派遣の意味だ。聖書には神の裁きを語る、箇所がたくさんあります。旧約だけでなく新約にこそ決定的な裁きを語る言葉があります。まさに今日の聖書箇所の直前の箇所で、福音書記者ヨハネは、彼は神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされたという、預言者イザヤの裁きの預言が主イエスキリストを受け入れず信じなかった人々の上に決定的に実現したのだと語っていました。でもちろんこういう厳しい裁きの言葉も神様の本音であります。方便なんかじゃない、本音であります。しかし先週も申し上げました通り、これが神様の御心の最終的なものではありません。神は真実で真剣な裁きの言葉を包み隠さずお語りになりながらも、それでご自分の御心を語り尽くしてしまったのではなく、それはまだ途中なのであります。そこには確かに句読点が打たれております。句読点が打たれているから、それ自体が独立した完結した神の一つの御心を語っているように見えることがあります。しかしそれはあくまでも息継ぎのための句読点、つまり読点、カンマ、これから語ることの背景となるためだけの文の途中の息継ぎのためのカンマであるのです。神の厳しい裁きの言葉は区切られた独立した言葉に見える時でも、いつでもそれは必ず従属文、副文であるんです。カンマではなくてピリオドが打たれる主文、メインセンテンスは今日キリストがお語りになった言葉、私は世を裁くためではなく世を救うために来たであり、また父の命令は永遠の命である、これです。シエスがここでおっしゃっているのはそういうことであります。二つ目の言葉、 父の命令は永遠の命。この言葉は実に味わい深い言葉であると思います。父の命令、命令というのは強い言葉ですよ。厳しい言葉ですよ。しかしその厳しい言葉が永遠の命という恵みそのものの言葉と結びついて主イエスの口から語られました。永遠の命、天の父と御子と、この私たちが深く深く心を通わせる命です。天の父を我が父とし、キリストを我が兄弟として生きる、今ここで始まる命のことです。この親しい神との人格関係を意味する永遠の命と結びつけられた命令という言葉、この命令という言葉は起きてとも訳せる言葉が使われています。起きて、神の起きて、神の戒め、まあ、神の律法を思い起こさせる言葉であります。で、律法といえば、聖書を読む者は誰でも主イエスご自身がユダヤ人たちの律法主義を厳しく批判されたことを思い起こすと思います。しかしそのお方がここでは天の父のご命令、律法、それを永遠の命であるとお語りになるんです。二つの我々には簡単に結びつくことができるとは思えない二つの言葉ですけれども、しかし主イエスにあっては神の掟、神のご命令はどんなに厳しいものであったとしても、本当は救うための言葉、永遠の命を目指す言葉だという、律法の本当の読み方を教えてくださっている、とそう理解することができると思います。どんなに厳しい言葉も、どんなに厳しい裁きの言葉も、それは永遠の命に向かっている。まあ、まずはそう聞くことができると思います。私たちがここまで聞いてきたことと一致する、まあ、読み方ですね。しかしまたそれだけでなく、こういう読み方もできるのではないかと思います。父の命令は永遠の命である。この命令、この掟とは私たち人間に対する神の命令のことではない。そうではなくて、天の父が御子イエスにお語りになった命令、天の父が御子イエスキリストにお与えになった厳命、これだけを語るように、これだけを語るように、天の父が御子イエスにお与えになった命令、厳命、それこそ永遠の命だという読み方であります。天の父と御子イエスキリストは心を一つにしながら、救いに熱中されていると、私たちを御父と御子の永遠の命の交わりに迎え入れることに集中しておられる、そういう神と御子の熱中を語る言葉だと、そう読むことも許されると思います。まあ、いずれの読み方にしろ誤解の余地はありません。聖書のどこを読むときも、神様のどんな言葉を聞くときも、またこの人生にどんなことが起ころうとも誤解の余地はありません。神の本音、本音中の本音、要するに結局先日見れば、神が何をおっしゃりたいかといえば、あなたを救う、あなたと共に生きる、生きたいんだ、そのためにどんなこともするんだ、 それが私に対する厳命である。神ご自身がその御心に向かっておっしゃる。あなたを救う、これが私に対する私自らの厳命である。結局神の厳しさというのは、まあ神ご自身に向かっているのではないかと思います。あなたたちを救うんだ、お前たちを滅ぼさないようにするんだ、その厳しさが神ご自身に向かっている。ある人は今日の聖書箇所を読みながら言います。直前の43節までがヨハネによる福音書の一つの結論であった。誰もシュエスを信じない、信じたとしても周りの目を気にして、人間の目を恐れて、それを口にすることができない、結局誰も信じない。シュエスの言葉を聞かず、主を立ち去らせたことによって、彼らは自ら神との深い交わりを拒否し、自らを永遠の命から切り離してしまった。しかしそのような人間からの断絶に出会った主は、そこから立ち去ってしまったはずのキリストが、しかし突然唐突に叫ばれたんです。私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たのであり、父の命令は永遠の命である。この叫び、このキリストの大声は、自ら神との交わりを断ち切っていく人間をそれでも救おうとされるキリストの心の叫び、キリストの心の渇望、飢え渇き望みのことである。人間の不信仰を突き破って飛び出るキリストの、また天の父の心の渇望であります。キリストの言葉が死せる言葉となって私たちを裁くとき、聖書の言葉がただ裁きの言葉とだけ聞こえてしまうとき、この方は来られます。生けるお方として来られます。そして私たちを永遠の命の中に捉えてしまいます。その方の姿を今ここで見るならば、今ここにそのお方の熱いほとばしりのほんの一端にでも触れることができたと、そう思えるならば、その時私たちは神を見たのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの固くなな心を叩き続けるあなたのノックの音を、またあなたの呼び声を私たちに聞かせてくださることを心より感謝いたします。そのあなたの声が聞こえてくるとき、私たちがどんなにその扉を閉じ開けようとせずとも、あなたの声を無視することはできません。そのようにして私たちにその心を傾けてくださり、全身全霊を注いでくださるあなたの熱い思いに私たちの心が動かないはずがありません。そのようなあなたの 呼び声を最初に聞かせていただいた私たちキリスト教会であることを心より感謝いたします。何度でも忘れそうになる私たちの固くなさでありますけれども、毎週毎日週毎日毎日あなたの呼び声に呼び覚まされて、また再び心燃やされて、あなたのものとしての歩みを始めさせていただきます。またどうぞこのような私たちを持ち、ただただあなたの力づけによって、このあなたの呼び声をまだ聞いたことのない方々一人一人に届けることができますように、この教会を用いてください。今大きな地震の中にあり、怯えながら今この時を過ごしている能登半島の方々、珠洲の方々のことを思います。どうぞ神様、あなたの本音は滅びではなく、ただただ救うことであるという福音の言葉をその地においても、キリスト者たちを用い、教会を用い、語り続けてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。